おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
昨日話が中途で終わっちゃったんで。
はい。
なんで、武田鉄矢さんは、ああいう黒田官兵衛を歌にしたり、楠木正成を歌にしたり、織田信長を。でも、やっぱり一番の傑作は自分でも気に入ってるんだけど、二流の人、黒田官兵衛ですね。官兵衛ってのは歌になるね、なんかね。龍馬はなりにくいんだ。
なんでですかね。
完璧すぎるのよ。もう一頑張りして龍馬の歌も一曲作りたいなと思うんだけど、
はい、
でも二流の人黒田官兵衛に関しては俺はやったぜっていう喜びがある。それなんでかっていうと、歴史上の人物を語るとき、その人が波打たないと面白くないのよ。
波打つって、
あ、今日はこの話で終わりそうだな。波打つっていうのは、日の当たるさんさんとした妖精の主人公じゃダメなのよ、
うん、
裏と表がくるくる変わっていって、悪人か善人かわからないような、その裏表を持った人。桜の花びらももみじもそうだけど、裏表でひらひらすると美しく落ちていくのよ、
はい、
でもね、英雄とかっていう人たちはスーッと流れ星のように消えていくんで、非常に歌になりにくい。龍馬は流れ星なのよ。その中での最高傑作、裏表があっていいなぁと思うっていうのが戦後歌謡史に残ってる。それがあの歌謡浪曲、南春夫さんの俵星現場だよ。
そうなんだ。
俵星現場が道場で腕前を見せていた。そしたら一人の蕎麦屋がじーっと見てる。あまりにも熱心な目で蕎麦屋が槍をつくところを見てるんで、おい蕎麦屋、見ておけ、槍に興味があるなら、これが俵星の槍の極意だって言いながら、俵を突き刺して空中に放り上げるっていう技を見せてあげる。するとその蕎麦屋が去っていこうとする。それを俵星が声かけたくなるわけよ。あまりにも凛々しい蕎麦屋なんで。それがまた何やぶしなんだよね。せめて名前を聞かせろと、喉まで出たがそうじゃないか。これ抜群だと思わない？
それでもできないですわ
ね。えこう思っているんだけど、喉まで出たがそうじゃないって言って、その後言わぬが花よ人生は、浪曲でしか語れない。そんでその俵星が家に帰って夜更けまで飲んでるわけよ。お酒をちびちび飲んでいた。そしたら江戸の夜風を震わせて、一打ち二打ち三打まで、あれはまさしく山田流儀の陣太鼓って言いながら戸口を開けて盤上のそこへ駆け出し、向かうは松坂町。それであんた打ち入りの現場に行って大石蔵之助と会って、女性したいと、あんた方をサポートしたいって言うと、大石が、この場は、どうぞ、我ら老子のみに、あ、ダメだ、俺、投げてきちゃった。ほんで、その、助立ちを断るんだ。それで、静かに槍を収めようとした、俵星現場。その時に声がかかる。老子の中から一人、大声で呼ぶ声が、先生おぉ蕎麦屋かいいね。
これって笑っちゃいけないんです
よ。いやいや、いいよ、笑んでもいい。
あまりにも楽しそうなので。
いや、だって、もう最高じゃない。ほんだ、蕎麦屋が、よく見たら、赤穂浪士のうちの格好、名札を見ると、杉野十郎太だったから、名前が書いてある。そうか、お前はやっぱり侍であったか。昼間教えたろう、あの槍の極意忘れるでないぞ、と言いながら、吉良の援軍が来るっていう橋のたもとに、槍を立てて、吉良が一歩も通さじって言いながら、両腕を広げた俵星現場っていう、最高だろ、この裏。俺、それを作りたかったのよ。
確か、落語家の竜亭市場さんも、もう俵星現場をこう、朗々と歌われるんですけど、
いいんだよね。
私、そこまで、なんかこう、いいと、いい良さがわかんないんですよね。
一回聞いてごらん。でも、倉さん、
はい、
最高のオチはどこにあるか。
オチ？
うん。
わかりません。
俵干し現場なんかいねえよ。
え、俵干し現場って架空の人なんですか？
架空だよ。
あ、そうなんだ。いない。ドラマの人なんだ。
そう。
ああ、
そのいない、本当はない、うん、それがあるがごとくに聞こえるところに南春夫の一種凄みがある。世の中はかなそうだと思わないか。あるものがあるものを動かすんじゃないんだ。ないものがあるものを動かすとき感動が生まれるのよ、
はい、
あの南先生の大嘘つき見てきたみたいに言うんだぞ。打ち入りやってた杉野十郎隆、それがバーッと駆け出すときに先生って言いながら駆け寄るときに雪を蹴立てて遅く遅く遅く遅く遅く遅く、この大嘘の物語に本当に興奮する。
はい、そろそろお時間が来てしまいましたけれど、よろしいですか、そろそろ。
本当に向こう怒っておりますね、はい、負けって言いながら、この続きまた明日のマネーの上で。